初めて会った時すぐ分かった。この人はきっと九郎くんの初恋の人だ。
いい人ね、九郎。
僕の恋人で大学の先輩の弓原咲さんです。
はじめまして。
じゃあ私は下のカフェにいるから。
え、
私がいたら邪魔でしょ。挨拶がしたかっただけなの。だからごゆっくりね。失礼します。
あの人が九郎くんの。でもあの人は周囲をひそやかに落としてしまうような、そんな女性では。
桜川さん、昨日また手術室に運ばれたんですって。
また自殺未遂？
何度も自殺未遂してるって噂、本当なのかも。もう先は長くないっていう話だけど。
九郎君はあの人に縛られていた。それを岩永さんと付き合うことで抜け出せるのなら、複雑な気分だけどいいと思う。
咲さん、僕は立花さんが好きですし、縛られてるかもしれませんが、あの人がいないことを時々願ったりするんです。
いないことをって、立花さんもう亡くなったんでしょ。
立花さんは亡くなってませんよ。亡くなるわけがありません。咲さん、立花さんは僕のいとこなんですよ。
まさか彼女も桜川家の。
も失敗した。クロ先輩とサキさんが二人きりになる時間を作ってしまうとは。一体何があった？なんだその妙な空気は。
岩永、今のうちに栄養補給しろ。そろそろ工人七瀬が出没する時間帯だ。僕がいたら工人七瀬のことを知らせに来た綾香が怖がるかもしれない。サキさん、僕は出口のところで待ってます。
ええ、じゃあ岩永さんと車の中にいるわね。
咲さんは今親しい人を殺され、そんな人と人のいい九郎先輩、かつては結婚を約束していた男女二人。私が眠っていたのは約1時間半。1時間半もあればいろいろなことができる。それはもういろいろなことが。
岩永さん、あなた立花さんに会ったことある？
はい、ありますが、立花さんが入院していた病院は私のかかりつけでもありましたから。
そう。じゃああの人も九段と人魚の肉を食べたって知ってるのね。
立花さんの体質のことは咲さんに話してないと。 以前先輩に聞きましたが、釜をかけているのか。ま、いいでしょう。知ってますよ、リッカさんも化け物たちから恐れられていましたから。詳しくは先輩もご当人も教えてくれませんが、長期入院していたのはその体や能力を調べさせるためだったみたいです。
そういうこと。
最近はどうしているの？
うん、一月前までうちの屋敷で一緒に住んでました。
は？
今年の初めくらいに急に退院することになって。
どうしてあなたの家なのよ。
あの人と九郎先輩を同居させるなど彼女としてできますか？
リッカさんの退院は病院の理事長交代とそれに伴って起きた派閥変化などで決定したそうです。彼女の扱いは病院でも不可食領域にあったようですから、厄介払いしたい人間は多かったでしょう。そういう空気もあってリッカさんは先が長くないという噂が流れたりもしていたみたいです。
というわけでいかがでしょう、そろそろ退院されては。
そんな言い方でいいんですか？抵抗されたら。
そうなれば手段は選ばないよ。
はい、わかりました。今までお世話になりました。荷物をまとめないといけないので、いとこの九郎を呼んでくださる？
リッカさん。
ん？
こんなに急に退院ですけど、新居は見つかったんですか？
決めてないわ。
え？
少しの間九郎の部屋にいさせて。
ダメですよ、僕の部屋狭いんです。
ダメ、うん、ちゃんと家事をするわ。
家事？
おかえり、九郎。お風呂沸いたわよ。おやすみなさい。何かおかしなことを言った？
いえ、そのベッドだって一つしかないですし。
一人暮らしだものね。
ですから。あ、そうだ、岩永に相談してみましょう。岩永のご両親は顔が広いし、もしかしたらつてがあるかも。
そこまでしなくていいわ。九郎の家がダメなら公園とか。
あ、岩永、ちょっと相談があるんだけど。
九郎さん、どうしたんです？相談なんて珍しいですね。
実は…
待った。
ん？
相談料を提示させてください。
ああ、知恵の神って相談料を取るのか？
はい、依頼人によりますが、現金ではなく条件か供物ですね。大したものではありません。
いや、でもお前にも関係がある相談かも。
九郎さん、今どこにいるんです？
ん？
今日この時間、大学ではあなたが出たがっていた特別講義があるはずです。
なのに私に連絡を取り、天津さえ頼み事がしたいという。ただ事ではありません。
5時になりました。
そして電話から聞こえる独特なチャイムの音、今病院にいますね。ならば頼み事は立花さんに関係しているに違いない。
ですから私は少しばかり強気に出てもいいはずです。
安心してください、さほど難しいお願いは出しませんよ。
条件を聞こう。
九郎さんの部屋の合鍵をください。
無茶を言うな。
彼女に部屋の合鍵を渡すことのどこが無茶か。何も悪さをするつもりなんてありませんよ。
自宅で彼女が家事をして出迎えてくれるなんて素敵でしょ。
な、家事。
お帰りなさいませ。食事もベッドも抜かりありません。婚欲、婚欲、同金、同金。
クロ、いい物件を見つけたわ。
え？
ここにする。
わかった、合鍵を渡すから相談に乗ってくれ。
嬉しいです、晴れて私も内縁の妻ということに。
それは違う。
そうして私の方ですぐに迎えを出して、リッカさんは病院を引き払いました。まあそういうわけで、だったらうちはいくらでも部屋が余ってますからどうぞと。何しろ5年以上入院していた謎の患者ですから、その後亡くなったという噂が立ったようです。
その噂が私のところまで届いたのか。
実際はピンピンしてましたよ。リッカさんは所作も綺麗で礼儀正しいですから、うちのおばも大歓迎でした。
あなた、リッカさんに嫌われなかったの？
なぜ嫌われたという前提で問う？リッカさんと初めてお会いしたときは。
クロ、この子は良くないと思う。
同感です。
いたたまれないわ。
はい、みんないたたまれませんでした。リッカさんがその場を収束しようとしたくらいです。
よくはないけど、まずくはないかもしれないから。
あのリッカさんに気を使わせたの？
使わせてやったとも。その後和解して、クロウ先輩抜きで出かけたり、誕生日にはお互いケーキを囲んでパーティーを。
二人で？
ハッピーバースデ
ー！ ありがとう。
それ。
じゃあ今はどうしてるの？一月前までいたって言ったわよね。
今は行方知れずです。
え？
一月前、正式に住む場所と仕事が決まったとうちの両親に挨拶していなくなりました。携帯電話も繋がらず、新しい住所と仕事先はデタラメでした。
クロー君はそれを聞いてどうしたの？
荒れ狂った先輩は私を押し倒して、その不安をぶつけるように無理やり。
真面目に答えなさい。
最初は何も、リッカさんなりに何か考えがあるだろうからと。でも2週間後には片っ端から連絡を取り出し、私にメール1本打って消えました。さて、サキさん、何をお疑いです？私が眠っている間、先輩と何を話しました？
早くに気がついていたのね。後陣七瀬の裏にリッカさんがいるのも、クロウ君がここへ来たのも、あなたに呼ばれたからじゃなく、リッカさんを探していたからなのね。
何かの弾みでリッカさんの話題になったのか。ま、知られたところで痛くも痒くもありません。結局二人には何もなかった。ならば一安心。
どうして私に隠していたの？
確証がありませんでした。リッカさんはうちの屋敷にいた時もパソコンを触っていたりはしましたが、中身までは見たことがなかったのです。まさかまとめサイトを作り、後陣七瀬を実体化させつつあったなんて考えもしませんでした。私も化け物たちから依頼を受けるまで後陣七瀬についてまるで知りませんでした。リッカさんが関わっていると気づいたのは、下調べで検索したまとめサイトの絵を見た時です。
え、あのサイトのトップにある画像？
はい、そうです。あれはリッカさんのタッチで描かれていました。1年ほど前でしょうか、彼女は積極的に絵を描き始めたんです。思うにリッカさんはあの頃から想像力の怪物を生み出す計画を立てていたのでしょう。何十万の妄想を集約し、怪物の姿を共有させるためには名前と姿が重要でした。物語を彩るイラストは何よりも雄弁です。見せられれば想像力は同じ姿を頭に浮かべます。七瀬かりんの死亡事故はその素材として手頃だったのでしょう。一部とはいえ、世間に知られたアイドル、黒いスキャンダル、ドラマ性のある死亡事故、そこに亡霊を足せば妖怪や都市伝説へ発展する可能性は十分にあります。七瀬かりんの亡霊が枕坂市に出るという噂話は元からあったかもしれませんが、増幅させたのはリッカさんです。おそらく後陣七瀬と名付けたのも、付随する物語を作ったのもリッカさんでしょう。クロウ先輩も気づいていました。リッカさんの行方を探す中、後陣七瀬の噂を聞き、感じるものがあったそうです。そしてまとめサイトのあの絵を見て確信し、ここに来た。サキさん、あなたはまともな世界だけを見て生きるのを選んだ人です。裏にあるものを知ってどうします？クロウ先輩なりにあなたをこれ以上巻き込まないよう配慮して隠したのでしょう。
そうか、クロウ君と同じ九段の未来決定能力を持つリッカさんが裏で動いていたから、後陣七瀬がここまで素早く成長できたのね。
でしょうね。 後陣七瀬の話題がネットで継続される未来を立花さんは繰り返し死んではつかみ取って生き返っていたと思います。
何のためにそんな無差別に人を殺す怪物を生んで何が得られるのよ。
未来決定能力って言っても大した力じゃないんですよ。クロ先輩も言っています。自分の持つ才能と可能性と努力の範囲でしか未来が決められないなんて普通の人と大して違いはありません。
でも怪物は生み出せたじゃない。
だから立花さんは試しているのでしょう。未来を決められる力でどこまでいけるかを。可能性に可能性を積み重ね、決定に決定を重ねる。2分の1の確率で起こる現象を10回積み重ねれば1024分の1の現象にたどり着く。コインを投げ1万回連続で表を出すこともできる。普通なら生まれ得ない後陣七瀬はその一つのバリエーションです。
怪物を生んでどこに行けるものでもないでしょうに。
おひい様、後陣目が現れよりました。来てくだされ、来てくだされ。
ただの化け猫です。怖がる必要はありませんよ。出発です、サキさん。
もう
今は立花さんの目的は棚上げ、後陣七瀬を倒すのに集中です。立花さんの目的が何であれ同じこと。この世は不確かではない。妖怪、化け物、怪異、魔がいようとひっくり返してはならない道理がある。それを守るのが私の役割だ。
今夜、そうね、もっと必要ね。
では九郎先輩、お願いします。
岩永、頼む。
ここなら誰にも邪魔されず一晩中でも後陣七瀬と戦えそうね。
いくら生き返るからといって一晩中恋人が殺されるのを看過しはしませんよ。まとめサイトにつながりました。しばらく落ち着いていた書き込みがまた活性化しています。寺田刑事の事件もあって皆情報を求めて発言を従っているのでしょう。
サイトを管理しているのが立花さんならあなたの書き込みを削除したり制限したりできるんじゃない。
立花さんはしませんよ。亡霊の存在を疑う書き込みを削除制限すればサイト管理側にとってそれが都合の悪い書き込みという印象を与えます。本当はいないから削除や制限をしていると取られかねません。そういう流れが生まれるのは後陣七瀬を実体化させたい側にとってはマイナスです。だからどんな書き込みも野放しにするしかない。
なるほど。あなたは解決を4つも組み上げたって言ったけど数を打てばいいってものなの。
数を打ってこそ嘘が真実を砕き新たな真実と変わることもあるんです。これから後陣七瀬まとめサイトで行われるのは議会、理事会、評議会といったもので提案された議案の賛否を決めるのと似ているかもしれません。ここで議題とされるのは後陣七瀬という亡霊が本当にいるかいないか。 リッカさんはすでに多数派工作を終え、いると説明するデータと論拠もたっぷりと揃えています。それをいかに覆し議案を可決させないか、そこが私の腕の見せ所です。
多数派工作が終わってるなら逆転はほぼ不可能なんじゃない？
はい、これがまともな議会や理事会なら議決権を持つ人たちは横のつながりがあり、土壇場で逆の意見を表明するのはリスクが多すぎます。でもこの議会で議決権を持つのはこのサイトを見る者すべて、何万という相互にほとんど関係ない人たちがどう思うかがすべてです。
無責任で自覚もない決定者たちか。それはそれで怖いわね。
その通り。しかし言い換えてみれば、この議会は無責任ゆえにいかなるしがらみ、法にも正義にも真実にさえもとらわれません。たとえ結論が不正義であり嘘であっても、何万というサイト閲覧者の過半数が支持すれば勝ちです。もっともらしく筋が通り、そして面白い物語を提示している方を皆は無責任に支持し議決するでしょう。ならこの議会何でもありです。本物のデータを隠してごまかし、黒を白と言いくるめ、いくつもの矛盾する答えを繰り広げ、それでもそこに一見の合理と十分な優越を通すなら、虚構を真実に変えられる。そうしても構わない場所です。勝つために惜しむものはありません。全力を持って嘘をつきましょう。公人七瀬攻略議会開会です。
公人七瀬は本当にいるのか、でっち上げられた都市伝説に過ぎないのではないか。その存在をめぐって嘘と真実の戦いが始まる。次回、公人七瀬攻略議会。